か、皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
カナラジの時間が始まりました。もう、ね、年末でもギリギリですけど、皆さんどうお過ごしですか？
はい、もうね、大掃除が本当に嫌いで
そうですよね、大掃除やんなきゃですよね。
あれ、年賀状とか書けました？書いてないですね。
いや、書きますよ、毎年。
もう一応書きますよ。
私も。
あれもね、嫌だよね。
めんどくさいんですよね。
本当に。もう言っちゃいけないけど。でも意外と結構、当たりません？切ってシートみたいな。
今年だわ。だけど、切ってシートじゃない？やっぱり。
切ってシート。
切ってシート。あれさ、切ってシートってさ、毎回当たったのってその年の干支が書いてあるでしょ。
そうですね。
であれってさ、俺いつもさ、いつ使うのかなと思ってさ、だってそれ
溜まってますよ、
もう12年後しか次使えないじゃないけどさ、
そう
なんか俺いつもあれがちょっとなんでなのかなと思っててなんでその年のくれちゃうんだろうなと思って、だから絶対12年後なんて残ってないし、
そうね、
そしたら値段上がってたりとかするでしょ今
そう分かんないですよね、結構しょっちゅう上がるから。
結局なんかどっかのタイミングでさ、適当な、 なんか検証とかにビッて貼ったりして消えていくみたいな、
そう、うん、ね、検証とか出すタイプですか？
いや、もう最近はやんないですけどね。最近なんかあんまないじゃないですか。今もうだって全部スマホでいいじゃないですか、大体。
そうね。
昔はだけど、なんかあったら、はがき変えて応募じゃないですか、昔は。
え、そんなまめなことしてたんですか？
いや、それはたまにはやります、
ね。番組の感想。
番組のあんま出したことないから、だから検証的なのはなんかまあね、昔はいろいろ出したりとかしたことあると思いますよ。
当たったことあります？
あんまりでかいのは記憶になんかあるかな、あんまりないかな。なんか家ではなんか、
すごい、
昔そうだ、あのね、デカビタあるでしょ、あのデカビタのデカビタのなんかね、T シャツが当たったんだな、そう思い出した今
デカビタの T シャツ
そう
来
た、あのデカビタにシールがついてて、でそれをこう集めて、高校生ぐらいの時かな、でそれをこう集めて貼って、で送ったらなんかそれが当たって、そしたらで当たったんだけど、それがなんか家に届いて、そしたらそれをうちの妹が封筒のところに名前がこう、俺の名前がこう書いてあったんだけど、その名前の上から太く自分の名前を書いたの、うちの妹が。で隠して、
自分のものだって。
そう でなんか家帰ったらこうなんか当たったとか言うから、おもうすげえじゃんお前とか言ってでその封筒をよーく見たら下に俺の名前がちっちゃく書いてた。これ俺じゃねえかよみたいな。
すごい。
の思い出した。そんなくだらない兄弟喧嘩。
面白そうじゃん。いい兄弟よ。
あのデカビタのなんだっけ、ビタコさんでデカコさんビカビ、なんかそんなあのキャラクターが胸のとこに書いてある。来た記憶もないよ、ね、
今でも持ってます？
わかんない、実家のどっかに隠れてんかな。
え、カープ坊や T シャツとか持ってるんですか？
カープ坊や T シャツ、まあ、カープのあのなんだユニフォーム的なものはいっぱいありますよ。
あ、そうなんだ。応援に行くとき。
ああ、もちろん応援にも行くとき来ますし、今あのファンクラブ入ってるんで、そしたらあの毎年あの1枚は何か届くんですよ。なんか着るのが。
あ、グッズが
届きます。
でもあれ、ソフトバンクが優勝しましたよね、今年。
そうですよ、今年は。
あ、それだけです。
はい。
はい。
来年こそは、
はい、
いい年にしましょうね。
はい、
いい年、
はい、
もう年の瀬ですから。
そうですね、まだいろいろやんなきゃいけないことが終わってないです。あれ、あ、いいや、お蕎麦の話は後半でね、エンディングで
エンディングで、
はい、そうですね、もう年越し間近だからね、お蕎麦もやっぱり、
そうですね、
そう、 え、皆さんあれですか、やっぱりご実家地方には帰られないんですか、今年は。
今年は帰らないな、うん、ちょっと難しいかな。
お家でゆっくりですね。
そうですね、
うん、であれじゃないですか、テレビビデオ、
テレビビデオ
携帯で両親に子供を見せるみたいなぐらいじゃないですか。
そうですね、今スマホでね、こうできますからね。
そうですね、うん、それで見せてあげてとかね、やるしかないかなって。
うちも結構やりますね、 LINE 電話とかで。
あれですよね、それそんな感じです、そんな感じです
ですよね。
あれが、まあ、あれがなかったらちょっと良かったですね、今ある時期で、
うん、
ああいうの普及してて、
うん、
いうので、
うん、
全然会えなくてもまあ見せれるからみたいな。
そうそうそうそう、あれ LINE 電話とかすごいですよね、うん、いろんな、なんかなんていうんですか、なんかいろんなの顔になんかメガネかけさせたりとか角つけたりとか、いろんなあれできるの面白いですよね。あれ
フワちゃんになったりできるんでしょ。
フワちゃんになれるの。それちょっと嫌だな、それ。そういう感じだよね、なんかいろんなものに、
うん、
なんか馬になったりとか、でちゃんと動いたりとか、それが、
うんうんうんうん、
結構子供はそういうの楽しいし。
じゃあ今日もあれですかね、タミヤ先生の2回目ですかね。
そうですね、
はい、
北見先生、年またぎになりますが、また来年も続きますが、
はい、
まだ第2回目ですね、
はい、最後までお楽しみください。
はい、よろしくお願いします。それでは本日の教えて先生のコーナーは先週に引き続き板宮先生にお越しいただきました。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
板宮先生は、まあ、先週バーチャルだとかそういった研究をされているということで、そういったのを津波とかそういったいわゆる災害ですね、災害時に役立つプログラムとかそういったのも研究されているということですけど、ちょっとお話をお聞かせください。
はい、もともとは先週お話ししましたように、医療関係の AR、VR をずっとやってきまして、まあ、本学に来たきっかけも、その研究が縁なんですけども、また別な、社会応用として、防災ですね、津波ですとか、あとは豪雨による洪水、そして火災による煙、まあ、こうしたものから、いかにして、早くあるいは的確に避難するかということを学ぶためのツールとして、AR、VR を用いるということもやっています。
これなかなかすごいんですよね。先ほど実は私も体験させてもらったんですけど、実際にこう自分がこう津波に飲まれたような状況をこう再現したりだとか、そういったのを実際ね、やっぱ体験するって面白いというかね、分かりやすいですよね。
そうですね、まあ、これもぜひ機会があったらぜひ、体験していただきたい、まあ、アプリなんですけども、そうですね、やはり、まあ、ここ横須賀は結構海に近いので、実際に、南海トラフ巨大地震の津波のハザードマップのエリアにも入ってますね、沿岸部はですね、ですけどもやはりまあ、我々は、まあ、東日本大震災の被災地からは遠いですし、まあ、このラジオを聴きの方で実際にそういう津波ですか豪雨の、被災されてしまった方もいらっしゃるかもしれませんけど、多分多くの方はまだ被災経験がない、被災の方だと思うんですよね。でそういう方にどうやって、こう洪水、ですとか、まあ、あるいは火災等の、被害の状況を実際どうなるかっていうのを伝えるかというのはなかなか難しいですね。で、今横須賀市もハザードマップがあってどこが浸水するというのはあるんですけども、なかなかああいう地図を見て自分の中で、あ、こうなるんだっていうのをイメージできる人は多くないと思うんですよね。特に、まあ、地図を読むの苦手な方もいらっしゃるでしょうし、ハザードマップって普通の地図の上に色分けでいろいろここが何メーターだよありますけども、やはり二次元上に無理やり、まあ、三次元的な情報を色分けで重ねているので、まあ、直感的じゃない。 あとはですね、まあ、最近、まあ、台風とか毎年来ますので結構いろんなところで、洪水災害起きてますけども、特別警報とかですね、そういう、まあ、警報もいろいろ種類が出てきてですね、まあ、国や気象庁も、いかに情報を伝えるかで、苦労してますけども、なかなか肝心の我々一般市民に危機感が伝わってない。でハザードマップがある場所でもですね、なかなかそれが伝わってないがために予想されていた通りに、沈んでしまって、でもハザードマップをなかなか日頃から認識してなかったんで逃げ遅れてしまったりということが毎年違う場所で起こってるんですよね。なのでやっぱりどこかそういう災害のニュースをテレビとかで見てもですね、どこか一言になってしまう、それじゃあやはりまずいなと。で、大体その被災された方のインタビューがテレビとかで出ると、もうこんなことになったら想像してなかったとか、50年住んでるけど、全然そんなことになるとは思わなかった。今までこんなことは起こんなかったとありますけど、まあやはり地球の歴史からすると数十年というのは本当に一瞬なので、まあ、ある意味、初めて起こって人間の歴史からすれば初めて起こったら当たり前なんですけども、やはり、被災想定というのはハザードマップなんかでは示されているんですよね。ですけどやはりそう日頃からかなり注意深く意識してないとなかなかそういう被災状況というのはイメージできないということで、そこでまあ AR や VR でリアルにですね、今この場所がこう例えば1メーター浸水したらどうなるかっていうのをアプリなんかで示してあげると、途端にまあ、体験した人はですね、やっぱ目の色変わってですね、あ、ここはこんなに沈んじゃうんだと、そこにいる人が本当に沈んで瓦礫に当たって流されちゃうんだってことがパッとわかるわけですね。そこで初めて自分のこととして我がこととして、まあ、実感できるようになるということで、まあ、私もこのアプリずっと5年くらい前から開発してですね、いろんな小中学校の避難訓練とか、あとは自治体なんかでやってる防災訓練で持ってって体験しまってますけども、やっぱり体験した人はハッとそこで気づいてですね、じゃあハザードマップ見てみようとか、もう一回、家族と話してみよう、日頃からいろいろ対策してみようっていうことになるんですよね。ということでやはり今 AR、VR、ね、ゲームなんかも使われてますけども、やはりこういう災害をバーチャルで表現して誰でも分かりやすくするというのは、まあ、いざという際にですね、適切な避難行動につながってですね、まあ、命が助かるきっかけになるかなと思うんですね。なのでそういう意味では、まあ、医療の方では、まあ、手術が、まあ、うまくいくとかですね、でそういう意味で命が助かるというのになりますし、防災の方では、まあ、巡り巡ってですね、災害の状況をイメージすることによっていざという際に、的確にいち早く避難できて、計画して命が助かるということで、まあ、あの表現の方向は違いますけども、まあ、結局はその命に、まあ、つながっていく技術かなと。
なかなか防災って分かっていても、ね、やっぱり体験しないとっていうところは分からないっていうのはあると思うんで、非常にそういうのにこういう AR とか VR も役立つということで、まあ、こういったことも地下台から発信していけたらなということですよね。
そうですね。で、まあ、この辺は、まあ、あの津波もそうですし、あと、まあ、もう一個やってる煙はですね、煙というのは煙って熱いんで天井から溜まってってしゃがまないといけないっていうのは皆さんも聞いたことあるかもしれませんけど、まあ AR でそういう状況を今いる部屋にですね CG で煙充満させて AR のこうゴーグルかぶると本当にそこに煙もくもくでしゃがまないと吸っちゃうっていうのが実感できるアプリもあるので、まあ、あの先ほどの浸水と合わせて、まあ、煙ですね、煙もこう AR で避難訓練もできるので、まあ、あの本学でもですね、今学生がなかなかコロナで全員来れないので避難訓練はやってませんけども、 まあ、この学生が来だしてですね、避難訓練実際やるようになったら、こういった AR の仕組みも取り入れてですね、より実感を持って、避難訓練できるといいなと思います。
なるほど。昨年まで避難訓練の時に実際にその煙ですね、煙を焚いて実際のその中、なんかトンネルみたいな中を通るのを実際うちでもやってたので、来年ぐらいにはもしかするとそれを板宮先生のバーチャルでできるようになるのかなと。そしたらわざわざ、ね、煙焚かなくてもいいのかなと。
そうですね、まあ、ああいうテントで煙を焚く仕組みよくやっていらっしゃいますけど、はいはい、結構あれも始めはいいんですけど、だんだんもう攪拌しちゃって結構全部真っ白になっちゃって
そうかそうか、
結局下の方から本当はあれはしゃがまないとダメっていうのを、ね、はいはい、教育するためですけども、なかなか仕組み的にですね、攪拌されちゃって全部真っ白になっちゃって、うんうん、よく分かんなくなっちゃうって欠点があるんですよね。ここでまあ私がやった AR アプリはちゃんとこの高さを認識して、立ち上がってると煙が濃いけど、しゃがむと煙が薄いよっていうのがしっかり分かるんですよね、うん。なので、まあ、この AR の仕組み、まあ、簡単な、まあ、ヘッドセット、ゴーグルがあればできるんで、まあ、煙発散、炊く用の設備、テントとかいらないんですよね。そういう意味でコンパクトにかつ効果的にできるので、有効かなと思います。
なるほど。今はね、視覚、見るのがあれですけど、将来的にはもしかしたらこれに匂いだとか、ね、熱だとか、そういうのが感じられて、ね、実際本当に、ね、そういう煙の中だとか、ね、水の中とかにいるっていうのができるのかもしれないです ね。
結構まあ人間で視覚で 83% 情報を得てるという研究結果があるので、うんうん、結構視覚をよりリアルにするとちょっとでもなんか何か刺激与える錯覚してですね、うんうんうん、本当にリアルに、よりリアルに感じたりするんですよね。
なるほど。
例えば水だったらちょっと足元に空気風を送ると水の圧力として錯覚したりとか、はいはい、煙はですね、今の段階でも小学生なんか体験すると何も匂いないはずのに錯覚して、
匂いがあると
煙っていうふうに錯覚する人もいるんですよね。そのくらいやっぱ映像をリアルに作って体験できる、体験させてもらうと他の感覚もちょっと呼び覚ますという、まあクロスモーダルって言ったりするんですけど、そういったこともありますよね。そこでほんのちょっとなんか匂いを混ぜれば本当にリアルにですね、よりリアルに体感してもらって記憶に残るかなと思いますね。
なるほど、うん、今結構そういう何ですかね、エンターテインメントとかでも映画館とかでも、うんうんうん、なんかちょっと水を出したりとか動かしとか風とか、ね、いろいろそういうのもありますので、
そうですね、だから本当にリアル その振動とかにしなくてもちょっとしたことでもですね、うんうん、錯覚して増幅されますので、そこでなんかちょっとした刺激を出すとより効果的だと思うんですよね。
なるほど、
うん、やっぱ記憶に残るっていうのが大事ですので、うん、いろいろ組み合わせていこうかなと思っています
。医療だけじゃなくてこういった災害とかいろんな場面で先生の研究は役立つということで、まだまだで聞きたいこといっぱいあるんですけど今日はここまでにしましょう、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あとこの前ね、その串田先生のインタビューで話してたのは、はい、もう明日あなたは亡くなりますってなった時に何食べますかって話をしてて、
最後の晩餐、
うん、どうしますか
最後、何食べたいかな、
やっぱお母さんのご飯とか
あんまり
お袋お袋の味じゃなくて、あ、思わないんだ、みんな、
なんかどうやったら美味しいもの食った方がよくないなんか高いもんとかさ普段食えないような高いものを言っちゃうな俺
淵田先生は、まあ、まあ放送聞いてもらいたいんですけど、もう死ぬんだから別に苦しい思いしてもいいと思ってるらしいんですよ。
ああ、
そういうことです。うん、普段食べれないものとか、あ、でも、KDW さんは、うどん食べて。
そこに持ってきたいだけです。
抹茶つよ、抹茶つよ。
うん、そう、うどん食べて。丸亀とかでいいでしょ。
最後丸亀じゃいけんの。
丸亀。え、でも何気に美味しくないですか。
丸亀、丸亀とか。うまいですよ。
うちらは結構美味しいと思うけど、意外と本場の人はなんか丸亀なんてみたいな、うん、なんか
いや、まあまあまあ、
そんな感じに思ってんのかなみたいな。
いや、でも、美味しいですよ、うん。あと、なんか一時あったじゃないですか、うん、あの駅前に花丸。
花丸、はい。
うん、花丸。普通に今もあります
ね。地元、いや、今もうなくなって。
あ、なくなっちゃったんだ。
うん。花丸とか地元にもあったんで、普通に行ってました。
あ、そうなんだ。美味しいですよね、あそこも。
俺も別に普通に美味しいと思うんですけど。
うん。うん。
美味しいですよ。あ、なんか、結局は、あの、家の近所のうどん屋に行くんですよ。
実家で？
人は実家の近所のうどん屋
とか。あそこが、
そうそう、行きやすいから。そうか。なんか昔、あの、実家の近くに製麺所があったんで、
そこに、
うどんの玉と、だしを買いに行って、うん、買って帰ってきて家で温めて食べてました。
あ、それ茹でなくていいんですか。
いや、それは家で一回ちょっと湯通しして
湯通しして、
はい、まあ、そのままでも食べれるん で、まあ、そのフロンのまま食べてきました、うどんだけ味がないですけど、うどんを
さすが、
そういう、確か小学校の時そんな感じだった。今そこの製麺所がなくなって普通にお店やってたんで、お店になっちゃったんで別のところで、うん、そことか食べに行きましたけどね。
ああ、
うん、そういう感じですよ、うどんは。
あ、聞いてると食べたくなりますよ、うん、
みんなあのお気に入りがあるってことですね、
うん、そうそうそうそう、うん、あそこのうどん屋がお気に入りだとか、うん、あとはそのトッピングとかあるじゃないですか、セルフと、うんうんうん、天ぷらとか、
うん、あ、
この天ぷら好きだなってなりました。
あ、なるほど、ちょっと違うんだやっぱり。
なんかちくわが半分だけとか、ちくわある、うん、1本丸ごとのちくわ出すと、うん、天ぷら、うわ、これいいなと思ってよくやろう、予備校とかのちくわだったらよく言ってましたけど。
いいな、
なんかちくわでお腹いっぱいになるわ、そうしたら。
ちくわと普通にもううどんと大を頼ん
で。さすがです。
おちくわね、おちくわの天ぷら美味しいよね。
うん。
取りたくなる。うん、あの丸亀とか行ったら取りたくなるよ。うん、
唐揚げが美味しいお店があった。
ああ。
唐揚げね。
うどん屋ですけど唐揚げを。あれ、うどん屋少ないですからね。
美味しいうどん屋さんね。なかなか、ね、
コースかに丸亀製麺所入って、
ああ丸亀入ったか、
やったと。
ああ、そうなんだ。
なるほど、そっかそっか。
ないかな。
え、マロンしかない食べます？
え、いつ？
たこ焼きでいい？
たこ焼き、
たこ焼き最後
決められていくっていう。
たこ焼き最後、たこ焼きで、たこ焼きで
銀だこ、
あの関西、あ、関西人だけど銀だこ、銀だこ美味しいんだよね。
銀だこ
美味しいです、
ね、美味しいですよ、
あのね、
うん、美味しい。
あれもやっぱりさっきのうどんと同じような話でさ、多分関西人はなんか銀だこなんてみたいな思ってたりするけど、
うん、あ、そう
なんだか絶対銀だこ美味しいもん、
うん、うまいです
よ、一番美味しいと思う、うん、あの関西のたこ焼きより美味しいと思う。
そう。
なんか昔、ね、
ちなみに家に、
横須賀にも銀だこ、昔モアーズの近い
に、あった、どこにあったっけ、
あったんだ、
なくなっちゃったんですよ、悲しかった。
今あそこにコースカーに入ってないですか。
コースカ
ー、いや銀だこは多分なかったかな、
なかったですよね、あんまたこ焼き屋が今ここら辺にはないんです
よ、ね、うん、あ、そうなんだ。再開の地下に入ってるたまに食うたこ焼きらしいです。
ああ、ありますね。
うん。うん。山芋がいっぱいで。
明日ですかね、皆さん、そばを食べるのは。で、KDW さん質問なんですけど、香川ではおそばなんですか？
香川は一応年越しはそばですよ。
あ、そうなんですか。
一応そうそうそうそう、年明けに食べるうどんっていうのがなんか最近出てきましたよね。年明けそばかな。なんかあの紅白のうどんですよ。白のうどんと赤のうどんが、
あ、その前やってた。うん、
そうそう。でも10年前ぐらいなんですか、うん、高校生の時ぐらいに、あ、そうなるんだと。だからああいう花丸うどんとかああいうところから始まったのかなと思いながら、か、うん、香川県としてちょっとこういうのをしていきましょうみたいなの出したのかわかんないですけど、ちょうどこの前テレビでこのお取り寄せキットだったじゃないですか、最近家でやるやつ、なんかうどん、その白と赤のうどんの玉があって、それを練って作ってっていうキットを販売するとか言ってました、ね、
買いました。
だから買ってないです。来年とかかな。あとうちの子はまだ多分やっても食べうんと思ったんで、どうですかマロン氏、買ってみては。
いや、うどんは食べるでしょう、子供。細かく切ってあげて、ちゃんと。
いや、だから一緒にやって楽しむような感じのやつだったんで。
そうなんだ。
ああ。練ってこねてから全部始まって、うん、切って入れるところで全部やんなきゃいけないんで。
あ、それ面白いな。
ちょっと大きい子の方が楽しめるのかな。
うん。
あの
そうね、幼稚園の年長さんぐらい、
うん、そんな感じかな、
うんうん、なるほどなるほど、
違うなって思って、
ちょっと調べてみようか、うん、じゃあ
ちょっと面白いと思いますよ。
うん、なんかうどん練るのとか2人とも上手そうだもん
ね。でもあれ最後は足踏みするんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、うんうんうん
うん、ここねこねこね、
すごいいい足踏みできそう。
うん、ぺったんこにしてやる、
たんこに
平たい、きしめになっちゃうじゃん。
そっか、
きしめになっちゃう。平たいだね。稲庭うどん。
細い細い細い。細い。
そうそう、細い。じゃあこれで2020年の最後の放送ですね、今日ね。
そうですね、早いですね。
2020年も終わりですけど、来年もいい年になります
ね。そうですね、いい年になるといいですね。
はい、はい、では良いお年をお迎えください。
はい、
はい、1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。
はい、良いお年を。
良いお年を。